私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の目に豊かにありますように。アーメン。先週は宮城県の石巻というところで支援活動の続きというか、その働きを少ししてきました。今は伊藤先生を中心に臨床宗教士という、これは新しいカテゴリーなんですけども、その臨床宗教士を育てて、これから被災された方の心のケアをしていこうという、そういうプログラムを今立ち上げているところです。これまでもキリスト教の牧師なども臨床に携わってきましたけれども、今回の一番の特徴は、さまざまな宗教の人たちを集めて、特に仏教、神道、キリスト教、その人たちが中心となって臨床宗教士というのを作ったということです。今回の震災で本当に特徴的だったのは、火葬場のところでいつも牧師とお坊さんと神官さんですかね、3人がいつもおられたというのが特徴的で、なぜかというと身元不明の方が来られた時にその人がどんな宗教を持っているかわからないので、来たら5分ずつ牧師とお坊さんと神官さんが祈って、そして荼毘に付すと、そういうことをしていたのです。それが臨床宗教士っていうんですかね、に発展していって、とにかく、この心のケアについてどうあればかということを話しています。で、今回その曹洞宗のお坊さんたちともいろいろ話したときにこういう話をされました。今は瓦礫処理場になってるんですけど、そこは震災になったすぐは遺体安置所でした。何百という遺体が安置されていて、そこでみんなご遺体と対面してたんですが、今回はそこに幽霊が出るという話です。で、幽霊が出るので、その幽霊のためにお祈りをしてほしいという依頼がこの臨床宗教士の人たちに来たんですね。で、幽霊が出るっていうか、その思いが強いので自分の家族の姿をそこに見るんだと思いますが、で、それぞれの宗教者が集まって、じゃあそこに行ってお祈りをしましょう。で、それぞれの宗教が持っている言葉をまず述べて、そしてお祈りをしましょうって。で、キリスト教はすっごい困ったんですよね。聖書、とにかくキリスト教は聖書を読んでくださいっていうふうになりますが、私たちは天に召されたらすぐにですね、そこで復活しているという信仰のもとにありますので、そこで魂を鎮めるとかですね、そういうのはないんですね。それである牧師先生がですね、じゃあ私たちキリスト教はここを読みますって言って持ってこられたのはどこだったかっていうと、悪霊払いのとこだったんですね。はっというですね、もうそれやめてくださいというですね、キリスト教にはそういうその魂を鎮めるとか何かなくて、幽霊イコール悪霊なんですね。で、それを鎮めるというか、それを払うっていうのが一番いいとその牧師は思ったんですけど、なんか違うんですよね。亡くなった方は悪霊ではないですね。そのことでこのお坊さんとか神官さんとかといろいろ話ができました。仏教とか神道とかやっぱあるんですね。きちっと魂を鎮めるというお経と、そしてお祈りですかね。でもキリスト教にはない、それは宗教観の違いなんですけど、それでなんか違うね、でもなんか違うけども、でもそれに寄り添っていかなければいけないねと、どうしようかっていうのがこれからの、それから の課題になったようです。どう寄り添っていいかわからないっていうのはたくさんありまして、今回もいくつかありました。私たちバザーでその復興の品を販売するんですけども、その一つにお米があります。石巻の、塩害田んぼに塩が入って、その瓦礫撤去の仕事をしたんです。そのお米を今度取り寄せて販売しますが、 まあ、とても喜んでおられます。あの熊本までお米を送って買ってくださる。でいろいろ話をしてた時に、あの、まあ、そこには初孫が生まれたんですよね。それが生まれたのが、2011年の3月17日ですね。震災からちょうど6日目、渡里町というところで、あの、生まれたそうです。男の子が。で、まあ、あの、じゃあ大変だったですねって言った。そうですね、あの、まあ、自家発電しかなくて水がなかったので、赤ちゃんはどうも3週間ぐらいただ拭くだけでとってもすごい状態だったということでした。それでも生まれてきて、あの状況の中で生まれてきて本当に感謝するとおっしゃってたんですが、その途中で何て言われたかっていうと、実はその1歳半の孫が白血病になったんですっつって。で、もう それ以後もう言葉が出なかったんですけど、どこで生まれたかっていうと、渡里町ってさっき言いましたけど、渡里町っていうのは原発に一番近いのが山本町、その隣が渡里町なんですね。で、そこで、あの、生まれて、そして、まあ、子供は動かせなかったので、まあ、7ヶ月か8ヶ月渡里町にいたんでしょう。で、別にそれで、あの、原発のその放射能でとはおっしゃらないんですけど、でも白血病になったんだよねっつって。で、自分たちは、まあ、それ以上は言わないけど、でも苦しいねっていうふうにおっしゃってて、どう寄り添えばいいのかな、こういう人に、と思いながらその話を聞いていました。まあ、あの、臨床宗教師もそうですけども、まず勉強しますから、あの、これがこうだ、これがこうだ、聖書にはこう書いてある、ああでもない、こうでもないって言うんですけど、しかし本当にこの、あの、お米を作っているこの一人の人に寄り添うっていうのはどんなことなんだろうな、どうしたらイエス様の御言葉を生きていけるかな、この人に対して隣人になっていけるかな、そのようなことを考える機会が先週与えられました。まあ、今日の聖書を見てみますと、一人の律法学者がイエス様に尋ねています。まあ、マタイやルカの福音書によれば、これはイエス様を試そうとして質問したことになっています。まあ、ところが、まあ、マルコでは尋ねたというふうに書かれています。多分イエス様の福音とユダヤ教の教えの違いをはっきりさせるためだったのだと思います。簡単に言えば、イエス様が教えておられるものとユダヤ教の教えはどこがどう違うか、それを知りたくてあくまでも謙虚に彼は尋ねたのでしょう。ユダヤ教には先ほども話しましたように613の掟があります。それに付随して2800ぐらいの立法があります。現在の社会ではもっとそれが増えていると思います。それを全て守るというのがユダヤ人です。そのように多ければ人間の性格として、どの掟が一番大切かっていう問いはやっぱり出てくるでしょう。全部を守るわけにはいかないが、しかしその中で一番大切なものだけを守る、そこから始めたいということだったのでしょう。掟のランク付けをする努力を、そう当時の律法学者はしていました。ランク付けをしてもう全てを守る義務は変わらないのですが、まずこれとこれとこれから始めるんだ、そういうふうなことを議論していたので、イエスよ、あなたならどの掟を一番にしますか、そういうふうに尋ねたのでしょう。イエス様の答えは2つのことでした。神を愛することと人を愛すること、これは分けられない、たった唯一のものなのだ、ランクがつけられず全ての立法はこの2つに集約できる、これがイエス様のお答えです。どれが一番じゃない、全ての立法の中心をなすものは神を愛することと人を愛すること、これなのだ、ということの答えをされたのです。立法学者はとっても感激しました。つまり自分と同じ答えだったのでしょう。この律法学者はとても熱心に勉強していた人だったと思われます。彼の答えを見てみると、旧約聖書のありとあらゆるところから答えを出して、そしてそれがイエス様と同じだったので喜んだのです。イエス様も彼の答えに褒めておられます。そして一言、あなたは神の国から遠くないと言われた。 今日の一番のテーマはこの神の国から遠くないという、そこまで分かってて、そこまで守っている、とってもあの表現がユニークだというふうに思います。このユニークさっていうのは谷口康則先生もそうだったと思うんですけど、多分先生も遠くないっていうふうに言われるんだろうなと思うんです。遠くないっていうことは結局 近くもないってことなんですね。ましてや入ってもないっていうことです。どうしてイエス様はここで遠くないって言われたのかなと、まあ、近くないって言われてもよかったのです。神の国にはまだ入っていないよ、じゃあなんで入れないのかということを今日はイエス様からの課題として私たちに与えられています。なぜそれだけ分かっていて、神を愛すること、人を愛することが分かっているのに神の国に入れないか、それはたった一つ、学んだだけでそれを生きていないからです。その御言葉で生きてみなさいとイエス様はおっしゃったのでしょう。イエス様の彼への答えを見れば、そこまで分かっているならもう一つのことが分かればいい、それは何かというと、目の前にいるイエス様を信じること、それができたら一番じゃないの、それができなければ神の国には入れないんだよ、そういうふうにおっしゃったのではないかなと思いました。その信仰が彼を完全なものにする最後の一つです。イエス・キリストを信じるということ、それができないからあなたは神の国から遠くないというふうに言われているのかもしれないというふうに思います。昔ですけども、イエス様の十字架の出来事を、表現した映画がありました。いくつもあるんですが、イエス・キリスト最後の誘惑という映画が、これはカトリック教会は見てはいけない映画、今でもそうなんじゃないかな、見てはいけない映画になっています。カトリックは面白くて読んでいけない本とかですね、遠藤周作の沈黙なんかも初めはダメだったんですよね。今はいいですけど。で、なぜ最後の誘惑っていうのが見ちゃいけないかっていうと、イエス様が十字架の上で苦しんでおられる時にいろいろ妄想されるんですよね。自分に家族があったらとか、自分に妻があったらとかっていうような妄想をしていくって、その妄想の内容がとっても厳しいので、多分神様のイエス様の神聖を損なうということで多分見せていただけないんでしょう。他の人は見れると思いますが、でもこのイエス様の最後のイエス・キリスト最後の誘惑って、映画はそういう衝撃的ですけど、本はですね、とってもいい本なんですね。で、とってもユニークな視点で書いてありまして、そのイエス様のこの生涯が書かれてるんですけども、その中に、ラザロと大金持ちの例えの話の場面があるんですね。生前本当に貧しくて、もう犬の食べるものと一緒に生活したラザロと、そのラザロが大金持ちの扉の前にいて、中では大宴会がやっていると。でも死んで二人とも行ったら、大金持ちは地獄の火の中にいて、ラザロはイエス様の隣にいるという例え話のところがあるんですね。で、その小説でどうなってるかっていうと、その例えを話した後に隣にいるピリポに聞くんですね。箇所はこちらから向こうに渡っていくこともできないし、それは生前豊かなものは向こう神様の国に行って本当に地獄の苦しみを味わうのだと、それは門前にいる貧しい人に目を向けなかったからだって話なんですけど、で、そのピリポに、ピリポと二人きりになった時にイエス様が、お前ならどうする、お前がラザロだったらどうするかって聞かれる。これ聖書にないところなんですけど、お前がピリポだったらどうするかと聞かれるんですね。そうするとピリポはですね、なんて答えるかっていうと、私がラザロだったら一杯の水を持って、その地獄の火の中に燃えている大金持ちのところに行きたいと思いますと答えるんですね。そしたらイエス様はなんて言ったかっていうと、よく言ったピリポですね、よく言ったピリポ、しかしあなたは神の国から遠くないって小説はなってるんですね。すっごい不思議だな、ピリポよく言った、しかしあなたは神の国から 遠くない。でその小説はそこでまた違う場面に移ってるんですけど、いやこの小説でこの作者は何が言いたいのかな、どうして今日私たちに与えられているこの箇所のあなたの神の国から遠くないっていうのをそこに置いたのかなと思いました。でよく何回も読んでみると確かにそうだなと思ったのは、ピーポは行きたいと思います、行くって言わないんですね、行きたいと思います、そこまで来てるんだったらなぜ行かないんだ、そういうことなのかなというふうに思うんです。すべてあなたが分かってるんだったらなぜ一歩踏み出さないのか、しかしそれを責められない、責められずにあなたは神の国から遠くないとおっしゃった。それは私たちにも言えることで、そこまでイエス・キリストの言葉を聞き、そして信じ、そして従っているならなぜ一歩を踏み出さないのかっていう出来事はたくさんあるなと思うのです。で私たちはよく頭で考えて理解します、そこでやっぱり止まってしまうということが多々あるのかなと思います。まあ、本日の聖書からもキリスト者にとって大切な掟は2つです。神を愛することと人を愛すること、それは理解できます。しかしそれを生きていきなさいと言われるとちょっと止まっていきます。イエス様はあなたは神の国から遠くないと言われました。足りないものがあるってことです。何が足りないか、行いか、そう考えてみると止まってしまいます。それはできないことも多いからです。もう実は律法学者に足りなかったことはイエス様の福音を信じることだったのでしょう。イエス様を信じることが最も足りないこと、これがあれば自然と行いは出てくるのです。行いがあるから信仰があるのではなく、その人に与えられた信仰がその人を動かしていく。だとするとあなたに足りないものはたった一つ、信じるという信仰なのだということです。ある教会のお子供がお守りを持っていたんですね。これなんかおばあちゃん、亡くなったおばあちゃんがくれたもので、お守りといってもなんか十字架がついた袋をいつも下げてたんですね。で、中に何か入ってんのって聞いたら知らないっていうので、じゃあちょっと開けてみようかって言ったら、こう開けてみて見せてもらうと、おばあちゃんの一枚の紙切れが出てきたんですね。で彼もそれを知らなかったんですけど、でそこに何て書いてあったかっていうと、あなたが人々に期待する真心をまず人々に与えなさいって書いてあったんですね。ああおばあちゃん、おばあちゃんの教えがここにあるんだね、この教えがあなたを守ってんだねって、あなたが人々に期待する真心をまず人々に与えなさい、まあ、イエス様を信じることによって神を愛し人を愛する道へと招かれる、まず信じることが大切だということを、まあ、そこからも、まあ、私たちは学ぶことができるなというふうに思います。お祈りいたします。天主なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様は私たちに信じるということを教えてくださいました。どうかあなたの御言葉を信じ、その信仰に従ってあなたの愛に生きていくことができるように私たち一人一人を強めてください。私たちの元から谷口先生をあなたの元に送りました。先生が私たちに残してくださった一つ一つの言葉、そしてその行い、それが全てイエス様を信じること、信仰によってなされてきたことを私たちは確認することができました。どうかそれを私たちも引き続きそれを受け、そしてまた私たちの人生の中でその信仰を大切にしていくことができるように導いてください。ご遺族の上に豊かな慰めがありますように。この祈り主イエスキリストの名を通して御前にお下げいたします。アーメン。